ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はサーチを見に来ましたね、はい、新潟では12月に入ってから東京特にやってるんですけど、はい、チョコバナナサンデーとドリンクバーお願いします。
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ、それとドリンクバー、
ドリンクバーでかしこまりました。
はい、ということで南くんは599円のかなりな高評価ですね。
この上だともうソフトクリームトッピングの699ぐらいですか、ね、いや、なんか、うん、やられたなっていう感じがしちゃって、
面白かった、
面白かったですね。
面白かった、
不思議なところもありますけれど、
俺ね、佐藤佐吉さんがちょっと前にフェイスブックで、すごい傑作だって言ってたのと、パソコンの画面から一個も出ないっていうのを聞いてて、ちょっとネタバレしちゃったなと思って、
それは俺も情報としてはあったんで、
そうだから、あ、なるほどな、確かに傑作だし、パソコン、まあ、ニュースの場面もあって、あれもまあパソコンの上でのニュースなのかなとか、そういうので、なんかもうちょっとのめり込んでみたかったから、ちょっとね、コンディションで失敗しちゃった、期待しすぎなところもあったし、
俺はまあなんかそうは言っても実験的で引いた自分がいるんだろうなと思ったら、話がちゃんと面白くて、
そうなんだよね、実験的なのってそこに固執するあまり話がちょっと無理が生じたりしがちなんだけど、実験以上にドラマが面白い、ね、
ドラマと あとここにつながるかっていうのがよくて、もうそこにもうやられちゃったっていうのがありますね。
じゃあどこにつながるかはもうちょっと後で話しましょう、はい、まあ、サーチはアメリカ映画だけど韓国人なのかな。
そうですね、ただあの人は結構あのハリウッド映画に出てて、 あれです、スタートレックのシリーズで光るなんとかっていう日本人の名前みたいな感じのキャラクターを演じてましたね。
有名な人だったんだ。
結構いろんな作品
出てます。円楽さんに似てるよね。
俺はあれですね、戦闘力の向けて武井壮と思いながら王者にならなかったって
地味なとこだけどさ、なんか若い時と現在みたいな顔の変化とかがすごいよね、あれ CG かな、
いや
特殊メイクなのかな、
特殊メイクですかね。実際あの人自身は46ぐらいなんですよね。だから高校生の娘がいるっていう以上にちょっと年を取ったような、あの、うん、まあ、パソコン上の画質が荒いっていう感じでちょっとそういう風に見えた。
XP 時代からね、 XP をかなり長く使ってたよね。ほんとつい中学生くらいまで使ってたんじゃないかな、あれかな、アップデートが終わるまで使い続けたのかな、
可能性ありますね。いやでもなんか明らかに奥さんが死んだ後とかからの顔が違うっていうのが、荒い画像でもよくわかるっていう、この人はもう悲しんだっていうのが、で娘とどうして接していいかも分かってないっていうような感じがすごいよくて、
切なかったね、あんなのたまんねえな。
なんか小泉さん、このシーン結構グッときるんじゃないかなと思って、
涙が目に滲んできたん
ですよね。
そう、ママはすごいぞ、機械のように走るんだ。
で、母親がそれで血流じゃないや、リンパの病気になって、で医者だけじゃなくて体を鍛えようっていう方法で、それもカメラに撮ってるっていう話なんですよね。で、それがなんかそういう状況でもまだ父親は明るく接しようとして、家族に対しても明るいですし、なんとかあれなんですよね、奥さんがいることで、子供にも心配かけたくないっていうのもあって、元気な姿を見せたんですけれども、その母親が死んじゃってからは本当になんかちょっと娘に触れる方法がわからないっていうか、話はするんだけれど、うまく話せてないなっていうのが、
まあそんなもんだろうけどね、お母さんがいるといないとで変わるか分かんないけど、年頃の高校生なんてお父さんと年口聞きたくないでしょ。
それをだから 普通に映画的にカメラで回すとか、うん、あとなんつうだろう、しっかりとした機材で撮るなら分かりますけれど、うん、それをなんかスマホのカメラとか、うんうんうん、ウェブカメラでそれ
チャットだったもんね、でもさ、あんなメールやり取りしてるだけで結構コミュニケーションある方だよ。
まあ なんでそこまで心開けなかったかなっていうのはちょっと引っかかるところもありますけれど、
うん、俺はね、開けなかった印象全然ないんだよね。仲いいじゃんって思ってたよ。
まあでも、この開けなかったところが、あれじゃないですか。
うん、
まあ、
実は開いてなかったんだよね。
まあでも、なんつったらいいんだろうな。よ、あの、踊る大捜査線撮った監督の、誰も守れないだっけな、なんかそんな映画があったんですけれど、あれ、ネット怖いみたいなのが本当極端で、本当極端ですごいひどい映画だったんですけれど、うん、ああいうことに ならないかなっていうのは不安で仕方なかったんですけれど、うん、そういうこともなく、
まあ、実はあんまりネット関係なかった
関係なかったっていう、
まあ、関係なくもないけど。
そこにヒントもあれば、うん、娘は誰にも友達がいなかったっていうのが、
それが辛すぎて、そんなのお父さんに絶対一番知られたくないところだよね。
しかもお父さん自身もすごいショックで、
うん、
娘は自分に対して明るく接してるけれど実はっていうのをここで初めて知るっていう、う
ん、まあ、ストーリーをそこまで言っちゃうとちょっとあれなんだけど、娘がね、ある時勉強みんなでしてるのっつって、今日は遅くなって泊まるかもしれないっつって言ったっきり帰ってこなくなっちゃう、でお父さんがどうしたことだと、警察に失踪事件だって言ったら、なんかすごく腕利きの女性捜査官みたいなのがね現れて捜査に乗り出すっていうストーリーなんだよね、ところが全然一向につかめなくて、あのお父さんある時娘のパソコンのハッキングに成功するんだよね、
新しいパスワードを得てそれで開くことができてっていう、
そうだからパスワードなんて絶対分かるやつにしちゃいけないなって思ったよね。
あ、そうですね、
なんか誕生日とかそういうヒント的な、まだでもそれを、あれが面白かったのは Windows XP のパソコンだと Mac になってて、で Windows XP ので結構あの家族使い倒してんだよね、あんなさ初期の XP で動画バンバン上げたりできないじゃん、どんなスペックの
OS なんだ。だから最初の父親のカメラ映像って割と途切れてましたよね。
あ、そっか、ね、
ああいうところとかがカメラのあれが低いなっていうのが見ててわかるっていう、うん、
それにしてもサクサク行きすぎだよ。
まあそうですね、
まあ映画的なんだろうけど、
いやー、であれですよ、あの、なんでしょう、その開いたことによって、うん、娘がそこで何をやってかったとか、
そうなんかね、ありとあらゆる SNS をやってるんだけど常に孤独だった
そう、
誰も友達がいない、なんか Facebook で友達申請登録してる人にお父さんが片っ端から電話をかける、あれもう本当にいたたまれない気持ちになる。
で、あの最初同級生のお母さんにつながって、なんか山に行ったんじゃないと言って、
XP 時代のねアイザックっていう幼馴染のお母さん
で、娘、あの山に行ったからつながんないんじゃないとか言って、でアイザックから電話かかってきたら、いや奥さんが死んだことでかわいそうと思ってそんなことを言ってたみたいなことを言って、
一応かわいそうだからママが誘いなって言ったから誘っただけだよ
悲しすぎるだろうと思って、
誘ってもいつも来ねえしみたいなこと言ってね、
あ、そうだ、勉強会に行ったはずだ、勉強会のやつは友達だと思ったと思って、そいつに電話かけてみたら、いや、あの子頭が良かったから呼んだだけでみたいなこと言って、
そう、それが映像で出てさ、そのチリチリのパーマの子が前にいて、後ろの2人がすっげえつまんなそうにしてるんだよね、
であれですよね、真剣にもう父親が怒り始めてから何も言えなくなるっていうか、後ろのやつらも驚いて、なんかいたたまれない空気が流れるっていう、あの場がすごく良くて、
まあ、でもあの友達たちがなんかまあお勉強できそうな感じで全くチャラチャラしてないところがまああの髪の毛チリチリの子はパーマ当ててるのかもしれないんだけど、それでもモテそうでは全くないところが良かったよね。
でもう一人なんか繋がってるやつ言ってたら麻薬吸って、あのタイマー吸ってる写真が出てくるしっていうので、
最悪だよね、
うわーっていう、娘はどこに行ったんだろうっていう感じにそこに一気に落とされるじゃないですか、 で刑事が来てその事件のことを調べてるうちに娘はあのピアノ学校を辞めててでもお金を受け取っててみたいなことで、うん、素性がだんだん分からなくなってくるっていうなんか怖さっていうか、
そうだね、
あのあれに似てますよね、なんかあのハードコアの夜でしたっけ、
ハードコアの、あ、はい、あのナビトバシュレーダーの
ソウルシュレーダー、
はい、ありがとうございます、
じゃあ伝えてください、
はい、
あ、どうも、
ポール・シュレイダーのそのハードコアの夜ってあれじゃないですか、娘がいなくなって、
うん、割りたいって言ってたけ
ど探してたらポルノ女優にさせられてみたいな、
そう
で娘 の, あのそういうシーンをもう涙を流して見ることしかできないっていう親父が奪還するっていう話じゃないですか、
ね、あれは面白い、もう一回そのうち見よう、
いやなんかそれをやっぱ思い出させるなっていうか、うん、
そう、そういう最悪の展開をねいろいろ想像させられちゃうんだよね、うん、でねえ、まあそれで娘がいなくなっちゃいましたと、
はい、で警察を呼ぶことになって、
うん、
で警察の女刑事が来るんですよね、
うん、
で一応うまいなと思ったのが話しながらも、うん、警察この警察の人に任命しましたって言って、うん、その、 あの刑事の顔を見るとあの確認するときに過去の受賞歴みたいなのをちょっと見たりとか、そうそうそう、
名前で検索すると即座に履歴がバババってネットに Google で出てきちゃう、
でその刑事が言うんですよね、 SNS で、うん、あの名前のある人に電話しましたかって言ったらもうしたっていう話で、うん、したらその後彼女の言動とかもあの今度ヒントにしてみてくださいみたいなことで、それでちょっと当たってみてくださいっていうので、うん、お互いに操作するっていうような感じなんですよね、
うんうん、
そこがまあ面白くて、
うん、
あそこをちょっとなんかちょっとなかなかないようなバディものみたいな感じもちょっとあるじゃないですか、
うん、そうだね、本当だ、俺もね去年から MacBook Air 使ってて、去年の正月ぐらいからもう、まあ、そろそろ2年になるんだけど、あの Google でサーチしてピンピンピンって3つぐらい選択してなんかどっかパッてやると全部開くっていうのを初めて知った、あれ Windows でもできるのかな、
ここ最近でもパソコンそれほど使ってないんで、うん、
スマホばっかり、
スマホばっかりですか、
ね、あ、俺も家でパソコン全然使わなくなっちゃった、
いやだってあの驚いたのがドン・キホーテで今のあのノーパソ1万4000とか2万円ぐらいで売ってるじゃないですか、
あ、そう、
もうそんな時代なんだと思いながら、
うん、
それでも売れないっていうのがなんか限定何台っていうのが新潟でまだ残ってたりしてたんで、
あ、そう、パソコンが売れなくてみんなスマホやるからパソコンが売れなくなっちゃった、
であれですよね、あの弟とかもなんかいて、
うん、
弟もなんか一応まあ元気出せよ的な感じで
ねえ、弟が最初お兄ちゃんに電話してきて、レシピを教えてくれって、その時にお兄ちゃんに、おい今やってんのかって言われるんだよね、タイマーをどうやら大好きみたいで、そしたら後にそれがあの娘と弟のすごい親密なやり取り あのメールの履歴を発見して、お父さんがどうしたことかと、俺もあれで弟やってんじゃんって思ったよね、
ところどころでも性的ニュアンスも出てくるんですよね、そのあの SNS 探してたら男のやつがいっぱいあったりとか、そのヤク吸ってるやつとかいっぱいあって、で最悪なところに弟に当たるっていうのがなんか、
まあでもあんなもんでよかったよ、だってさ YouTube のさ、 YouTube じゃなくてもさ、なんか変なさレッドチューブとかさ、
ポルノチューブとかですよね、
そうそうそうそう、そういうところをさ見てるの絶対そこ行かなかったの逆に不自然だよね、
まあそうですね、
父ちゃん何見てくれてんだだよね、
性的マイノリティが現れないだけ、また
そう、まあその娘がさ、まあ、韓国人の韓国系アメリカ人で、うん、あ、そう、全然そんな見てくれがパッと華やかなタイプではないんだよね、それでさいなくなった日にさ、ここぞとばかりにさアイラインをバチッて入れててさあれもちょっとさ おいおいってなったよね。
なりましたね。誰に会うんだろうっていうの
を
ずっと、
ね、
まあでもその事件が明るみになってから、
うん、
彼女は誘拐されたんじゃないかって言って、あの、
うん、まあ、車が発見される、
車発見される、その車発見されるのも、まあ、父親が見つけるんですよね。あ、娘はそういう趣味があったんだって言って、
うん、
でその車 の, あの履歴みたいなのを調べてみたら、ここで止まってるっていうのが分かって、その、うんうん、あの湖まで行くとキーが落ちてるんですよね。
キーホルダーがポケモンのなんかモンスターボールのキーホルダー、なんかさ、あれも変だったよね。チャットのさ、チャットじゃないや、ツイキャスみたいなやつがさ、あのアーカイブで好きなポケモン何って聞かれてさ、これよってモンスターボールを見てる、それモンスターボールだろうって、ちょっとだからやり取りのピントがずれてる。
まあでもなんかそれがネットっぽいような感じがあるじゃないですか。なんか初めてやるっていうので、
うん、
あれが最初にだって流してた人がおっぱい見せてっていうのをブロックして、どうしていいか分かんない時に急になんとなく自分も返せる答えが来たと思って、なんだろう、見当違いなこと言ってることはつながるんですけれど、見当違いなところに行くっていうのは、あ、うまいなと思って、う
ん、俺が面白かったのはね、お父さんがついね生配信を始めちゃうことで、始めた途端誰かが来て一瞬で退出するっていうのが、
小泉さん声出してますよね、笑ってると思って
そう、
絶対好きなシーンだよねと思って、
まあ絶対そうなるしね。あんなさ、だってさ、娘を血眼で探してるさ、陣痛なさ、顔のおじさんがさ、急に生配信してたらさ、そりゃ抜けるわ。
しかも娘のあれですからね、アカウントですから、
ね、そうだよね、
そのアカウントで見たらおっさんが、
あのマーゴットのね、娘の名前がマーゴットって言うんだけど、マーゴット の, そのアイコンでさ、おじさんが出てきてさ
なんだこれって、
うん、
でもそのシーンでやっぱ過去のツイキャスみたいなものを見れるっていうシーンで、見てたらそんなシーンがあって、何気なくそのポケモンで何が好きって言って出したところのキーホルダーが引っかかってくるっていうのがすごい上手いなと思って、
湖で見つけたのがそのモンスターボールのキーホルダーで、あれでも鍵はかっつけてたの？
鍵ついてたんじゃない？
鍵は見えなか、見た記憶ないんだけど、でも鍵抜いたらさ、車動かないじゃん。だから車をね、だから車をね、お父さんが見つけたっていうのもあれって思った。水に入んなきゃ分かんなくない？
あ、それが落ちてたっていうのを見つけたんですよね。うん、あの暗い中。
ねえ。で車からどうやら血痕があるって言って、血痕を発見したって言って、これは誘拐事件にしますって女捜査官が宣言するんだよね。それからもう大捜査、なんか住民のボランティアを募ってね、大捜索が行われるんだよね。
でボランティアの人に感謝しますって、我々はここを探しましたので、ここら辺を探してくださいっつって募集するんですよね。
うん、
でそれをテレビのニュースもブレイキングニュースとして流すんですけれど、
うん、
あの参加者の必死な努力とは、あの、には望まなくて大雨が降りましたとか、
うん、
そこが引っかかってくるっていうのが、
あ
のすごいよくできてる。
たださ、あそこでさ、ここは私たちが探しました、後から見返すとさ、そこでちょっと待ってくださいって、周りの人なんで言わないんだろうね、そのまだっすよって。
まあ、あと引っかかるのはその血の剣がちょっと俺は引っかかったんですよね。うん、まあ後のネタバラシになるから何とも言えないですけれど、
うん、
ただそこからがやっぱり、まあアメリカだけに関することじゃないですけれど、ネットってこうだよなっていうような、
うん、
父親が犯人だとか、
あ、そうだ、ね、
というのを上げてきたりとか、
ね、ベストファーザー賞を上げたりしてたもんね、揶揄して、あの、うん、あの同じお勉強仲間の女の子が、私はとっても悲しいわっつって、うん、いいねをいっぱいもらって、
で最初にあの 連絡取ったあのあいつも出てきて彼女はどうのこうのみたいな、うん、綺麗事言ってなんかいいねの評価をもらったりとか、
ね、
それこそあの SNS でタイマー捨てたやつが、うん、あの今あの女はうちにいるみたいなこと言ってで父親がそれ見て喧嘩しに行くとかなんか
そう映画館にいるっていうのがなんか映画館になるみたいなフェイスブックでやっててお父さんが現れちゃう7分前にここにいました
でいいのは喧嘩のところをあんま見せないんですよね、うん、刑事に怒られて画面見るとかあの頬に傷があるっていうような状態で、この省略の仕方うまいなっていう感じ
で、ね、でもあの男の子の顎を折ったって言ったもんね
いや操作するのいい操作するなとは言わないけれどああいうことをやめろっていう感じで
もう外されちゃうんだよねあなたはもう何もしなくていいからっつって
でも お前らがそういう操作をやってるからあの車すら見つからなかっただろうみたいなこと
ねそうは言ってもね警察何の手柄も上げてないんだよね、
しかもあの今まで話はあんま出てこなかったですけどそのピアノ代の2500ドルが、うんうんうんうん、あの身分証明するのに変えられてたっていうような話もちょっと出てくるんですよね、うんうん、だから本当にこの子はどこに行ったのかっていうのがすごい謎だったんで、うんうん、
逃亡か、まあ、失踪かあの誘拐かみたいなね、
まあ、でも
逃亡と失踪と別なのか
身分を自分で変えてましたから
ね。それは逃亡なのか。失踪はなんか本当に事故で行方不明みたいな。
か何かしらそんな身分を変えてまでっていうのが分かるっていうのが、うん、もう逃げるってことをどっかに行くって、うん、どっかに行って生活をするのが分かってるっていうので失踪の場合は、うん、生きるのかどうかも分からなくていなくなるっていうような感じなんで。
ねえどっかで監禁されてる場合も失踪扱いなのかな。それは誘拐か。
誘拐ですかね。
まあでも誘拐は誘拐の疑惑がなければ誘拐にならないもんね。
まあその一連の話がすごい面白くて本当にどこ行ったんだろう、うん、何が起こったんだろうっていう。
これでね話が2点3点していくんだよねこの後もね。
でこういう作品って割とさっきも言いましたけれど、うん、ここの実験的なところが強すぎて、うん、実際紐を開いたらそんな大した事件じゃありませんでしたとか、
そうだね、
誘拐された子は死にましたっていうので父親が悶絶して終わったりとか、
うんうんうん、
変なところで終わるっていうのが定番なんですけれど、うん、これはもう二転するっていうか、
うん、まず、まあ、この後言うと犯人が捕まりましたっていうので、ね、
最初にその弟の麻薬吸ってるのが怪しくて聞き出すために弟の家にまずカメラを、
うん、まあお父さんとしては弟は娘とやっていたとそんで何かトラブルがあったか面倒くさくなったかで殺したんじゃないかみたいな、まあ、そこまで言葉では言ってないんだけど俺はそうい
やそう思いますよ
疑惑を
あのカメラをつける時の執念さとかあと
そこにいるのにカメラつけてんだよね
でちょっと離れて一回車の中で録画のセッティングするときに、うん、あんま遠くで見えないですけど車の中で父親がなんか真剣な顔してなんか、うん、録画を し始めてるのがなんか狂気を意してるっていうかあまりにもなんか怖いっていうか、うん、この親父も気が狂ったみたいな感じがちょっとしてきたりとか、
まさか弟に娘を殺されて やられた上に愛人にされた上に殺されてしまうとは
でも蓋を開いたら、まあ、麻薬は吸わせたけれど、うん、その何でしたっけ自分父親として聞けなかった話を弟は知ってるんですよね。
まあ、なんでピアノをやめたか知ってるのか、うん、兄貴
ピアノをするたびにお母さんを思い出すって、うん、そういえば最初のオープニングシーンでお母さんと一緒にピアノを弾いてるシーンが印象的に残ってたと思って、
うん、
ああそういうことかっていう。
俺とはタイマーを一緒にやってただけだよ、うん、変なこと考えないでくれ。
でその間に女刑事から電話があって、うん、犯人が見つかったと、
うん、
だけれど犯人は自殺してその供述みたいなのが映像で残っててっていうので、うん、あれなんですよね孫とは死んだようですっていうので、 あの事件が終わったかに思えるっていうところから、
でお父さんもすっかり諦めて、うん、なんか葬儀社から来てたメールにね、うん、あの彼女のマーゴットちゃんの動画をアップロードしたりしてたら、あれってなるんだよね。そうそう、葬儀社の広告の女の子がどうやらそのツイキャスでやり取りしてた女の子と同一人物だ。
あれもうまいなと思うのが、最近そういうビジネスあるじゃないですか、うん、あの自分スマホで撮った写真を、うん、いい写真があの買ってくれるみたいなサービスとかで、
買ってくれるの？
あのそういう会社あるんですよ。あのそれでプロの人はもう何百万稼ぐっていうような。でそこであのモデルやってる人があの上げてる写真を勝手に使われたっていうのが分かってて、うん、あれでもこの人とは刑事が話してるはずだと思って、うん、おかしいっていうのがちらっとよぎるんですよね、うん、わざわざその急にメールで送られてきた葬儀会社のところで娘が生きてるかどうかも知らない時に送られてきたメールの中に、うん、その女の子の写真があるってあまりにも不自然だっていうのとか、
刑事何のことを知らないわよっつって、ね、エージェントを通してくださいみたいな。
そしたらなんか崩れるように、あ、この刑事が怪しいっていうのが。
そう、そしたら自殺した娘をレイプ殺人したと言っていた男が、その女刑事が表彰されてる横でニヤニヤ笑ってんだよね。
そうです、なんかその刑事がなんか解決した事件の中でなんか、うん、なんでしょう、協力してくれた人の一人みたいなところに映ってるんですよね、うん、でそれは俺らがもうこの刑事はどういう人物でっていうのを最初に見せれるときに出てる写真なんで、うん、あーとしかもう言えないような状態で、う
ん、仲間がこうやってたみたいな。
そういう、
そいつも相当な前科持ちだったんだよね。
そうですね、6年間捕まってたっていう。
でも顔もひどい、もう本当極悪人みたいな顔してんだよね。
そういえばっていう、このなんでこういうことになったかっていうはあの事件 の, あの本当の話をするじゃないですか、うん、その時に思い出したのが、あ、このお母さんは息子には甘いっていうのをところどころで表してるんですよ、
ね。う
ん、
あ、そうだね、部屋でなんか電話じゃない パソコンで通信してたら息子がやりとや現れて、ママなんとかだよみたいな、なんて言ったんだっけ、
なんかとりあえず急にあんたが出るとボロが出そうだからっていうので強い口調でまず出てみたいなことを言うんですよね。
あ、そうか。
それと息子が昔自分の刑事のキャリアを語ってやってるのいないチャリティーの募金をやってて、でそれを注意するでもなく、あの周りの人たちにありがとうございますって息子をあの罪に問わないっていうか、
あれは本当の募金でしたよって
罰しないっていう、なんかすごい甘さがある人だと思うと、ああいうことをやるっていうのはすごい納得できると思って、
しっかり忘れたけどよくできてるね、
よくできてるなと思って、ああっていう。
そうだね。
でそう考えると、うん、最後だけがちょっと分かんなかったのが、うん、車にあった血っていうのは誰のなんだっていうの。
だから息子がはあの子ちょっと発達障害でしょ、だから離婚したんだよね、マーゴと。でそんであの全部嘘だ、学校行けないとか何にもないからお金を返すよっつってマーゴットに$2,500振り込んでもらってたんだよね。
自分がその、 あの女の子の役で入っててお金がないっていうのに同情したマーゴットが、うん、あのピアノを行かずにあのそのお金を貯めて僕はそいつにあげるんですよね。
もともとそういう人でやめ貯めてたわけじゃないよ、ね、
ないんですけれど自分でどうにかしようこのお金みたいなので持ってたのを、うん、
あのお母さんが癌で学校を辞めなきゃいけないんだってそいつが嘘ついたから、
ね、振り込んじゃってっていうので、うん、それでなんか罪悪感みたいなのも出てっていうので、
でなんか抵抗ギャーって言ったんだろうねきっとね。
あと麻薬でちょっとラリってたっていうのがあって、う
ん、だからそれをなだめようとしてついぶん殴ったりしたんじゃないの。
警告に打つってかなりのところまで追い込んでますよ。
まず車に血痕がついてたってさ、あんな車水の中に入っててどこに血痕があるあったんだろうね。
シワでも落ちないみたいなこと言うじゃないですか。
そう、
洗ったところで落ちるもんじゃないって
、ガラスとか
ルミノールかなんかでやると何回洗おうが落ちないって話が。
そうだから相当じゃ車に飛び散るぐらいぶん殴ったか、車にバンバン叩きつけたかして、
うん、いやでもなんだろう、たとえそれが刑事の作り話だとしたら、うん、あのテレビの中でそんなインタビューで結婚がありましたみたいなのを警察が信じるかっていうのがなんか、うん、
でも実際血なかったらその発表ないでしょ。
ですよね、なんかあれっていう、うん、
だから相当やっちゃったんでしょう、息子が発狂して。
やっぱそうなんです
か、ね、でそれで血だらけになって逃げる女の子を追いかけて、あ、
そういうこと
か、トンってあの警告に突き落としちゃったんでしょ
う。そうかそうか、そういうことか。あとあれですよね、遺体にあの遺体をなんか袋に詰めてどっかに投げたっていう、その遺体はどうなったんだろうっていう、見つからないっていうままで終えたのかなっていう。
そうだよね、そこ追求何もなかったよね。
何にもないまま死んでるんで、もう探さないってことなのかなって、
ね、
でも遺体は探すよなとか思った、
ね、あでも供述がなかったら探しようがないんじゃない。
あ可能性、まあ、そこに税金使うかどうかも、
うん、まあ、そのね、あの自殺した偽犯人が遺体をどっかに捨てちゃったって。だからお母さんは、まあ、結局そのマーゴットが最終的にはまだ生きて助かってハッピーエンドだけど、お母さんは関係ないやつを一人ぶっ殺してる。
そうなんですよ。だから息子の罪をなんか隠すために一人殺してるっていう。
息子は誰も殺してない、ちょっと怪我をさせただけだなんだけど、過失致傷なんだけど、お母さんは
第一級殺人まで、
あのね、教会で逮捕されてたもんね。
あのシーンもまたいいですよ、ね、
生配信中
で、生配信中、またあのサービスの意味が分かんなくて
ね、え、変なサービスだよね、あの葬儀を配信しませんかっていう。
葬儀配信と過去の思い出のやつを流しませんかみたいなことで、うん、またそこがいいじゃないですか、あのもう死んじゃったんだと思って、うん、過去の映像を見てたら、あの父の日っていうのが出てきて、うん、あの本当に小さい頃の
4歳ぐらいなんで、ね、
子供があの父親のベッドに行って父親を起こして、はいっつって渡したプレゼントがグッドダディだかって書いてあったじゃないですか。
あ、そうだっけ、
ベストファーザーだ、ベストファーザーって書いてあって、それを消すじゃないですか、
それをね。
いや全然
ゴミ箱に捨ててさらにデリートまでしちゃう。
お前にとって何も最後わからない人間だったっていうので、うん、ベストなんて呼ばれる筋合いはないっていうので、うん、僕そこ見て悲しくなっちゃって、
ねえ、あんな悲しい場面ないよ。
でその事件がもうかい、あの、うん、解決に向かうところのあの教会のシーンが本当好きで、なんか
どんな風に、
あれじゃないですか、父親がもう必死になって、もう犯人はこいつだったんだっていうので立ち向かっていくっていうところで、本当にダメな脚本だったらあそこに銃とか持ち込んじゃうと思うんですよね。
まあ、銃にこうやって手を当てて、
手は当ててましたけれど、でも落ち着いてたじゃないですか。
そうだね、
本当になんか真相を教えてくるっていうので、
まあ、あのね、あそこで俺が親って思ったのは、あの女警官も捜査官が結構さ、あの事件とかでは中心人物だったじゃん、もっと真ん中のさ前の方に座ってると思ったんだ、すっごい端っこに座ってたから、
端のステンドグラスのところ、
やっぱ立場わきまえてんだね。
真相を知ろうと言う前に警察が来て、うん、あれじゃないですか、途中で映像がガチンと切れるじゃないですか、うん、で次のシーンではもうあのお母さんが捕まって、
うん、
いやもうあの子は死んだみたいな話をしたりとかして、うん、最悪な方向に行くんですけれど、うん、でもその前になんか実際はなんかあの話してる中で、あの谷に落ちたら5日間もあの水なしじゃ生きられないっていう話をして、いやあの5日間の間に雨は降ったし嵐は降ったから生きてる可能性があるって言って、
水がないのは2日間だ、
引き返すところとかになんかうおーっと思って、
そう上空からのヘリの映像でね、
であのレポーターがなんかこう解説をずっとしててっていうところで、切り返した時になんかすごい希望っていうか、うわっていう、で助かった瞬間に本当にやったっていう感じしか思えなくて、 いやすげえもん見た。
まあ俺は最後にね娘から一言欲しかったんだよね。パパが私のアカウントで勝手にパソコン見たのもう生きていけないわ。
俺はもう最後の言葉にグッときちゃって、
うん、
最後お前を誇りに思うっていう文章あったじゃないですか。 あれは最初に電話してた時に、うん、あの娘に言えなかったセリフじゃないですか。
ま
あ、
お父さんはねいっぱいパソコン打つけど全然伝えずにすぐ消しちゃうんだよね。
なんかファッキングなんとかなんとかみたいな。いやもう溜まってたものを全部ぶちまけて、
う
ん、いざ送ろうとしたら送れなくて全部デリートするとか。
そうそうそう。
いやでもそのパパはお前を誇りに思うっていう話は前の携帯でもしてて、うん、お母さんもそう思うっていうのを受けなかったんですよね、
う
ん、
あれはね違うよ。あの、娘を責めるときにそれをお母さんの言葉を使おうとして言ってデリートしたんだよ。
あでしたっけ。
でも叱るときに
でも最後にその同じ言葉が出てくるじゃないですか、
うん、そう
あれがうまい
な。だから責めるときにお母さんの言葉を代弁するのは俺はすごい最低だなって思ったけど、褒めるときにそうやるのは素晴らしいって思ったよ。
それがその最後の一言っていうのが俺すごく良くて、う
ん、
あれじゃないですか、その会話の中に出てくる写真も良くて、あ助かってこうなったんだっていうところとか、うん、
私太ってるっつってね。
でもなんかあの壁紙にするっていう話とかすごいいいなと思って、ね、グッときましたね。
そうあそこでね、あのパソコンの画面がそれまでお父さんだったのが娘のパソコンに切り替わってんだよね、
うん、娘側の方から言ってるっていうのが良くて、いや全部やられたなっていう感じで、
素晴らしい完成度だったね。
これ制作してるのがステージ6っていう映画会社なんですけれど、ここが元々やってた映画ってジャンクロードバンダムとか、あとウェズリースナイプスとか落ち目になった人たちを安くあのヨーロッパかなんかでアクション映画作ってたところなんですよね。それ最近になって新潟でも劇場で見れるようになりましたけれど、まさかこんな映画を作るとは思わなかったっていうのは、
まあそうだけどね、なんか全体的なトーンが割と低くて心からあんま興奮しなかった。
俺はなんかそのつながっていくところがすごい嬉しくて、う
ん、まあ、そこがね渋い作りなんだけど、まあ、俺がちょっと風邪ひいたりしてて調子悪いからそれでかもしれない。
もうこれが実験的じゃないっていうところにもう喜びだったんですよ。そうだ
ね、もう実験のね範疇をはるかに超えてたもんね、うん、もう演出のいい演出になってたぐらいな。
彼女がなんか、うん、そうそう、あの死んだっていう話あったじゃないですか、うん、でもそうすると最初に取れなかった電話の3回の意味がわからないっていうところとか、
う
ん、
そうだね、
ああいう話さないですけれど今思えばそこもあのちゃんとヒントとしてあるっていうのがすごいよ、うん、
あそこに電話出てたらね今どこどこなのって一言言ってもらってこんな時間長引かなくて済んだかもしれないもん、ね、
ですね。あの一瞬がなんとかなれば、うん、もしかしてあれもう崖に落ちてってバッテリーない状態で あれだった最後の連絡を取ったのかもしれないっていう状態だったんです。
どうだろうね。
だって2回は着信でしたけれど、うん、1つはフェイスでビデオだったんで、うん、逃げてる時にビデオは撮れないです
よね。そうだね、明日からか。
だからもう落ちた時に助けを求めてたんだなっていう、
そうだね、
そこまで納得させてくれるっていうのはすごい映画だったって、これが長編1作目のこの監督は
素晴らしい
と思いますね。
さあというわけで皆さんもぜひサーチをご覧ください。それではさようなら。
注文した料理とあの映画この映画味わうの